皆さんおはようございます。
おはようございます。
新年礼拝とね、先週の礼拝でお会いできなかった方々にとっては、明けましておめでとうございますとかね、おめでとうございます。
For those of you who weren't able to come to the New Year worship and the worship last week, we want to say Happy New Year.
今日はこの使徒言行録の14章のところから、私たちにではなくあなたの名にこそというタイトルでお話しさせていただきたいと思っています。
Today, I will be preaching from Acts chapter 14 with the title Not to Us, but to Your Name.
今日の話は、パウロとバルナバがいわゆるこの第一次伝道旅行といわれる、その、伝道旅行の中でイコニオン、そしてリストラという町に行って伝道した時の話です。
In today's passages, Paul and Barnabas went to the cities called Iconium and Lystra during their first mission trip.
この箇所はパウロとバルナバが異邦人、つまりこのユダヤ人ではない人たちに伝道した箇所ですけれども、大変興味深い箇所です。
We find Paul and Barnabas evangelizing to the Gentiles, and it is quite fascinating.
特に日本人というのはこの人を作られた神、人を作られた神ではなくて、すぐにこの人や物を神に仕立てようとする傾向がある。
Especially Japanese people have a tendency to replace God with human or things instead of worshiping God who created the humans.
生き神様とか、あるいは生き仏様とかを祭りがちな日本人なわけですよね。そういう偶像礼拝に走ってしまいがちな日本人にとっては教えられるべきところが多くある箇所であると思います。
And we can learn many things from this section in this Japanese culture we live in, where people tend to worship the idols.
まずはですね、この先ほど読まなかったんですけども、14章の1節から7節までをちょっと見ていきたいと思います。
We didn't read this section, but let's just go back a little bit and read from chapter 14, verses 1 through 7.
はい、1節から3節までご覧ください。
So please look at verse 1 to 3.
1節。イコニオンでも同じようにパウロとバルナバはユダヤ人の会堂に入って話をしたが、その結果大勢のユダヤ人やギリシャ人が信仰に入った。ところが信じようとしないユダヤ人は異邦人をそそのかして兄弟たちに対して悪意を抱かせた。それでも二人はそこに長くとどまり、主に信頼して堂々と語った。主は彼らの手を通して印と不思議な技を行い、その恵みの言葉を明かしされたのである。
At Iconium, Paul and Barnabas went as usual into the Jewish synagogue. There they spoke so effectively that a great number of Jews and Greeks believed. But the Jews who refused to believe stirred up the other Gentiles and poisoned their minds against the brothers.So Paul and Barnabas spent considerable time there, speaking boldly for the Lord, who confirmed the message of His grace by enabling them to perform signs and wonders.
パウルとバルナバが、ピシディア州のアンティオキアで、伝道した後、次に向かった町というのは、そこから東に100キロほど行ったところにあった町、それがイコニオンです。
After Paul and Barnabas left Pisidian Antioch,They went to the city called Iconium, which is about 60 miles east from Pisidian Antioch.
パウロはこのいつもパターンとしてね、まずはこのユダヤ人たちの街道に行って、この御言葉を語るわけですけれども。
It is always Paul's pattern that he enters the synagogue first and starts preaching there.
ここでもですね、このイコニオンというところでも、まずはユダヤ人の街道に入っていって御言葉を語るわけです。
At Iconium 2, Paul enters the synagogue and starts preaching.
すると、一節の後半によると、その結果、大勢のユダヤ人やギリシャ人が信仰に入ったというふうに書いてあります。
It says, a great number of Jews and Greeks believed.
ところがここでもですね、また、この信じようとしないユダヤ人たちが異邦人たちをそそのかして、新しく信じたばかりの、兄弟たちに対して悪意を、抱かせたというふうに書いてあります。
However, it's also written that Jews who refused to believe stirred up the other Gentiles and poisoned their minds against the brothers.
こうして見るとですね、このユダヤ人は福音に敵対し、この異邦人たちは福音を受け入れるというイメージがありますけれども、そのような単純な、図式化はできないということがわかります。
We may have an image that Jews are against the gospel and Gentiles accept the gospel, but it is not that simple.
前回見たこのピシディア州のアンティオキアでは、パウルとバルナバはユダヤ人から迫害されて、この追放されてしまいましたけれども、
In the previous sermon, we looked at the Paul and Barnabas were at Pisidian Antioch, and they were persecuted by the Jews, and they exiled from the area.
けれどもその地においても喜んで福音を、この聞いて受け入れたユダヤ人たちもいました。
But on the other hand, there was a number of Jews who were eager to listen and accepted the gospel.
また今回のこのイコニオンという場所においても、パウロが語った御言葉を聞いて信仰に入ったユダヤ人やギリシャ人がいたかと思うと、一方では悪意を抱く人々もいました。
In Iconium too, there were Jews and Greeks who entered into the faith after listening to Paul speak the gospel. On the other hand, there are people who were against Paul and Barnabas.
ですので、結局のところユダヤ人か、ギリシャ人かといった区別ではなくて、信じる人と信じない人といった区別が生じたということです。
At the end, there is no distinction between Jews or Greeks. Rather, the distinction was born between the people who believe and the people who didn't believe.
ユダヤ人でも信じる人は信じるし、信じない人は信じません。
Even for the Jews, people who believe will believe, and people who doesn't believe will not believe.
それは異邦人も同じことで、信じる人もいれば、そうでない人もいるんです。
And it is same for the Gentiles. There are people who believe, and on the other hand, there are people who does not believe.
そのような状況の中で、パウロたちの取った行動はどうだったと書いてあるでしょうか。
In such a circumstance, what kind of action did Paul and Barnabas take?
3節を見ると、
Let's look at verse 3.
それでも2人はそこに長くとどまり、主に信頼して堂々と語ったと書いてあります。
So Paul and Barnabas spent considerable time there speaking boldly for the Lord.
福音宣教の働きにとって必要なこと、それは何か。
The essential thing in the work of evangelism.
それは相手が誰であろうと主に信頼して堂々と御言葉を語ることです。
That is to believe in God and speak the word of God boldly, no matter whom we are speaking to.
その時に御言葉の種がまかれて、信じる人たちのうちに働いて救いの御業を起こしてくださいます。
Then,The seed of gospel is planted. It works within those who believe and brings salvation.
それだけではありません。
Not only that.
ここにはその後に次のように書いてあります。
And it also says.
三節の後半見てみてください。
Please look at the end of verse 3.
主は彼らの手を通して印と不思議な技を行い、その恵みのことを証しされたのであるというふうに書いてあります。
It says, who confirmed the message of his grace by enabling them to perform signs and wonders.
そのような神様の後押しがあるということを思うとき、本当に励ましを感じるのではないでしょうか。
We feel encouraged when we have such a backup of God.
ところが、そのようにパウロが行き先々で、福音がこのようにもたらされるときに、そこには救いの喜びだけではなくて、大きな摩擦や圧力が生じました。
However, when Paul brings the gospel, there was not only joy of salvation, but also friction and discord have occurred.
4節から7節です。
please look at verse 4-7.
読むんですか。町の人々は分裂し、ある者はユダヤ人の側に、ある者は人の側についた。異邦人とユダヤ人が指導者と一緒になって二人を恥ずかしめ、石を投げつけようとしたとき、二人はこれに気づいて、イカオニア州の町であるリストラとテルベ、またその近くの地方に難を避けた。そしてそこで福音を告げ知らせた。
The people's city were divided, some sided with the Jews, others with the apostles. There was a plot brewing among both Gentiles and Jews, together with their leaders, who mistreated them and stoned them.But they found out about it and fled to the Lyconian cities of Lystra and Derbe and to the surrounding country where they continued to preach the gospel.
その町の人々がある人たちはユダヤ人の側につき、そしてまたある人たちは、人たちの側につくというふうに二派に分かれるという事態が起こったんです。
So people in the city were divided into two groups. Some sided with the Jews.Others with the apostles.
そして、異邦人とユダヤ人たちがこの指導者と一緒になって、パウロとバルナバの排斥運動を起こして、人たちを石打ちにしようとしたので、彼らはリコアネア州の町々に避難して、そこで福音の宣教を続けることになったんです。
Then the Gentiles and the Jewish leaders got together to mistreat Paul and Barnabas and stone them.So they fled to Lyconian cities and they continued to preach the gospel there.
ここから分かるのは、このように御言葉が語れるところには対立や争いが起こることもあるということです。
Here we can see that when the gospel is proclaimed, opposition and dispute may occur.
前回のピシデア州のアンティオキアの時には、そこにいた人々が救いの言葉を聞いた時に、それをどのように受け止めるかによって永遠の命を得るように定められていた人とそうでない人とに二分されました。
In Pisidian Antioch, people listened to the gospel and people were divided into two groups. People who were appointed for eternal life and those who were notDepending on how they responded to the God's message.
ここでもこのパウロとバルナバが語られたこの御言葉に対してどのような態度を取るかによって、リダー人の側につくか、人たちの側につくかということで町の人々が二分したんです。
Depending on the attitude toward God's word spoken by Paul and Barnabas, people in the city were divided. Some sided with the Jews and some with the apostles
パウロはコリントの人々に対して第一コリントの1章18節のところで十字架の言葉は滅びゆく人々には愚かなものですが私たち救われる者にとっては神の力ですというふうに言いました。
Paul spoke to the people of Corinth in 1 Corinthians chapter 1 verse 18 For the message of the cross is foolishness to those who are perishing but to us who are being savedIt is the power of God.
ですから十字架の言葉というのは人を滅びか救いかそのどちらかに二分するんです。
The message of the cross divides people into two, either perishing or being saved.
その中間はないんです。
There is no in between.
光と闇というのが光と闇というのが混ざることないわけですよね。光と闇というのが交わることがないように神の御言葉を聞く人というのはそれを信じて受け入れる人とそうでない人とに分かれるんです。
So like light and darkness does not intersect, those who hear the God's words are divided into two, either those who believe and accept it, or those who neglect and do not believe.
そういうキリスト教のそういう部分が嫌いなんだっていう人もいるかもしれません。
People might say, I hate that part of Christianity.
けれどもイエス様はこういうふうに言われました。イエス様は平和を作る者は幸いですというふうに言われました。
But Jesus said, blessed are the peacemakers.
本当の平和というのは作り出されるべきものです。
True peace is to be made.
って。
本当の平和、本当の平安というのは神様との関係によってもたらされるものです。
True peace is to be made through the relationship with God.
私たちのこれもうどうしようもできないどうしようもないこの罪が取り除かれる平和平安
When our sins are removed, we are giving the peace from the God.
神様との関係が正しくされるところから来る安らぎ平安平和
Our relationship with God is straightened, then we can receive the true peace.
神様の臨在の中にある平安平和
The peace we receive when we enter the God's presence.
その時に私たち本当の平和、平安を受けることができるんです。
When that happens, we receive the true peace.
ただそのためにはもしかしたら一時的な誤解とか、一時的なこの対立とか争いが生じることがあるかもしれません。
In order for that to happen, temporary misunderstandings or opposition.Or conflicts may occur.
けれどもそれは本当の平和が築かれていくための一つのプロセスであって神の言葉はそこに一石を投じるんです。
However, that is a part of the process for the true peace to be created, and God is investing on that.
この神の言葉に対する姿勢によって二分されることはありますけれどもこの御言葉に従って神の側につくのならば最終的に必ず祝福へと導かれます
We can be split into two depending on our attitude towards God's word However, when we obey the word and stand on God's side we will be led to blessing at the end
私たち一体どちらの側について生きているんでしょうか。
When you live your when you live our life, which side are you on?
どちらの側に生きようとしているのでしょうか。
Which side are you trying to live on?
神の側、すなわち使徒の側についているんでしょうか。
God's side, that is the apostle's side.
それともユダヤ人で神の言葉を受け入れない人たちの仲間なのか。
Or the Jew's side.Who doesn't want to accept the God's words?
その中立などはない。
There is no in between.
どちらの側につくかです。
Only choice you have is which side are you on?
もし神の言葉を聞いてその言葉に聞き従う、すなわち人たちの側につくのならば、
If you listen and obey God's words, that is to side with the apostles.
そこには確かに争いが起こることもあるかもしれませんけれども
And yes, oppositions and conflicts may occur.
最終的には神の子供とされて神様の栄光と祝福を受け継ぐものとされるんです
But at the end, you are made to be God's child and you inherit God's glory and blessing
イコニオンでこの迫害を受けたパウロとバルナバですけれども次に向かった町というのがリストラという町でした
Paul and Barnabas were persecuted at Iconium The next destination was a city called Lystra
はい、イコニオンに行ってその後この南に30キロぐらい行ったところにあるのがこのリストラという町です
Lystra is located about 20 miles south of Iconium
でパウロがそこでこの足の不自由な人をこの癒したということが書かれていますけどもするとこう群衆が騒ぎ出すわけですね。
When Paul healed a man who was lame, the crowd started to make noise.
そしてパウロとバルナバがこのギリシャ神話の神々に祭り上げられるという、まあ、そういう事件が起こるわけです。11節から13節まで。
So, then this incident happens where Paul and Barnabas were worshipped as Greek gods.Please look at verses 11 to 13.
はい、11節からですね。はい、11節から読みますね。群衆はパウロの行ったことを見て声を張り上げ、リカオニアの方言で、神々が人間の姿をとって私たちのところに降りてこられたと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、また主に話すものであることからパウロをヘルメスと呼んだ。町の外にあったゼウスの神殿の祭司が家の門のところまでお牛数頭と花を運んできて群衆と一緒になって二人に生贄を捧げようとしたとあります。
from verse 11 to 13. When the crowd saw that what Paul had done, they shouted in Lycaonian language, "The gods have come down to us in human form." Barnabas they called Zeus, and Paul they called Hermes, because he was just outside the city, brought bowls and wreaths to the city gate, because he and the crowd wanted to offer sacrifice to them.
パウルとバルナバも神々として祭り上げられそうになってしまった。
So Paul and Barnabas were almost tailored to be God.
いつの時代も人間の愚かさというのは人を神に祭り上げてしまうことです。
Throughout the history, foolishness of human beings is to tailor humans to be God.
気をつけなければいけません。
We need to be careful.
私たち人間にとって強い誘惑がある。
There's a strong temptation for humans.
その強い誘惑というのは自分が他の誰よりも崇められたい、褒められたいという思いです。
The strong temptation is that we want to be admired and praised more than anyone else.
その証拠に自分が認められないとき、自分がにスポットライトが上がってこの自分が脚光を浴びないときにどうなるのか。その証拠として人を悲願だり人を妬んだりします。
In fact, if you are not admired or praised, you will be a jealous or envious.
誠の神よりも自分が崇められたい。
We or I want to be praised more than the true God.
強い誘惑がある。
So there's a strong temptation there.
全ての栄光と称賛を自分自身が受けたいんです。
So, I want to receive all the glory and praise ourselves.
自分の功績、自分の業績、自分の賜物、自分がやったこと。我が賜物いざたたえよ。おいなる私をやっちゃうんです。
So, my own achievements and my abilities, my gifts, what I have done, how great I am, how great I am. My praise or glorify ourselves.
人にうわあの人はすごい ねなんて賜物に優れた人だろう、素晴らしいですねって言わせたいんです。
We want to make other people say wow, he or she's amazing, what a gifted person, what a wonderful person.
それはどこから始まったのか。はい、もうアダムとエヴァが善悪の知識の木を食べて蛇にそそのかされて、お前神のようになれるぞってね言われて、その実を食べてしまった。そこから始まっています。
Where did that begin from? It started from when Adam and Eve, when they ate from the tree of knowledge of good and evil, they were tempted by the serpent. You will be like God. It started there since then.
私たちの心のこの深い奥底の部分に自分の名が認められて、自分の名、すなわち自分の存在、自分自身が認められて称賛されて崇められたいという願いが潜んでいる。
In the innermost depth of our mind, there's a hidden desire for my name, in other words, myself, to be recognized, to be admired, and to be praised.
神のようになろうとして成功した人物は一人もいません。
So there's no oneWho succeeded trying to become like God.
人12章の終わりのところを見てみてください。
Please look at the book of Acts, end of chapter 12.
はい、人12章の29節からのところで、このヘロデ王がね、この演説をした時の話が書かれています。
From Acts chapter 12, verse 29, we can see the end of King Herod.
12章の22節を読むと、つまり人たちが神の声だ、人間の声じゃないっていうふうに叫び始めました。
So when we look at verse 22, they shouted, "This is the voice of God, not of a man."
人はすぐに神になろうとする癖があるし、 あるいは人を神に仕立てようとする癖もあるんです。ああ、俺って神じゃない？あ、あの人って神じゃん？神じゃね？
So, as humans have tendencies to desire to be God and have a tendency to desire tailor someone to be God. Oh wait, he is God or I'm like God.
けれどもヘロデ王は、この後読んでみると牛に食われて生き絶えたっていうふうに書いてあります。
But the king Herod was eaten by worms and died.
牛に噛まれて死ぬっていうのは何とも不名誉な死に方です。
What a dishonorable death it was being by being eaten by worms.
その理由が23節に書いてあります。
The reason written in verse 23.
それは彼が自分を神のように言って神に栄光を着さなかったためであるというふうに書いてあります。
Because he thought himself like a god, and he did not give glory. He did not give God the glory.
私は神だっていうふうに今口に出しては言うことはないかもしれませんけれども、善悪の知識というものを自分で持ったり、善悪の基準というものを自分で定めて、それを持って人を裁いたり、人を攻撃したり、罪に定めたりしているとするならば、それは自らを神の座に置いて。神のように振る舞っているのと同じことだということなんです。
Even if we don't say, I am God, if you have the standard of good and evil yourself, and you're judging people with that and criticizing them, we put ourselves in the seat of God. It is the same as acting like God.
さて、使徒14章に戻ります。
So now let us go back to Acts chapter 14.
はい、パウロとバルナバは神のように祭り上げられそうになってしまったわけですが、その出来事の中でどのような行動を取ったのか。
What action did Paul and Barnabas take in the incident that they were going to be praised like God?
はい、使徒14章の14節から、まあ、15節ぐらいまで読んでみましょう。
Let's read from chapter 14, verse 14 and 15.
人たち、すなわちバルナバとパウロはそのことを聞くと、衣を引き裂いて群衆の中に飛び込んでいき、叫んで言った。皆さん、なぜこんなことをするのですか？私たちもあなた方と同じ人間に過ぎません。あなた方がこのような偶像を離れて、生ける神に立ち返るようにと、私たちは福音を告げ知らせているのです。この神こそ天と地と海とそこにあるすべてのものを作られた方です。
But when the apostles Barnabas and Paul heard of this, they tore their clothes and rushed out into the crowd, shouting, "Friends, why are you doing this? We too are only human, like you. We are bringing you good news, telling you to turn from these worthless things to the living God, who made the heavens and the earth.And the sea and everything in them.
パウロとバルナバは自分たちを神に祭り上げようとした人たちに対して自分たちの衣を引き下げながら言った叫んで言ったって言うんです。皆さん、なんでこんなことをするんですか？
Paul and Barnabas tore their garments toward the people who wanted to praise them and tailor them to be God and said, Why are you doing this?
そして人によって作られた神ではなくて天と地万物、人、すべてを作られた生ける誠の神に立ち返るようにっていうふうに言ったんです。
And Paul and Barnabas said, "Turn from the God created by humans to the true living God who created the humans and the world and everything."
彼らは自分自身が脚光を浴びて称賛されて祭り上げられる生き方ではなくて、すべての人に恵みを与えてくださる天と地を作られた主の主、王の王、作り主なる神様が人々に崇められることを喜んでそう言ったんです。
They were willing to see the true God who created the heavens and the earth and who gives peace to all people to be praised, not a way of life in which they are spotlighted, praised and honored.
パウロとバルナバは人々の注目を自分たちの方へ向けさせようとは決してしませんでした。
Paul and Barnabas never tried to direct the people's attention towards them.
救い主なる神様にこそ救いがあるんですよ。
There is salvation only in the God, the Creator.
常にこっちですよ、あっちですよっていうふうに人々の注目を神様の方に向けさせようとしたんです。
They always wanted people to have their attention towards God.
詩篇の115編を最後に開いてみたいと思います。
We want to open Psalms chapter 115.
聖書のど真ん中詩篇ですよね。
Open the book of Psalms.
はい、詩篇の115編。
115
の1節ぜひね開いてみてくださいね。開く習慣つけたいなと本当にこう教えられてるんですね。あ、まあパワーポイントを使ってないのそのあれなんですけど、やっぱり聖書を開いて自分で読める習慣いたらしいね。こう読んで読解する能力を身につけたいなと思っているので、詩篇110編の1節です。あ、1節です。
So please open to Psalms chapter 115, verse 1. And please make the habit to open the Bible so you'll be able to read from the book and understand and grow and learn from it.
はい、一節このようになります。主よ、私たちにではなく、私たちにではなく、あなたの名にこそ栄光を与えてください。あなたの慈しみと誠のために。
Not to us, Lord. Not to us, but to your name be the glory, because of your love and faithfulness.
この詩篇の歌詞を読んでいて気づかされたのは、この私たちにではなくという言葉が2度繰り返して出てきているということです。
I found it notable that not to us is repeated twice.
主よ、私たちではなく、私たちではなく、主にこそ、あなたの名にこそ栄光を与えてくださいというふうに祈ったんです。
So, it is praying, not to us, Lord, not to us, but to your name be the glory.
私たちの問題は、神様に栄光を競そうとすることがほとんどしようとしないということになります。
So, our problem is,Some of the desire to see God glorified.
むしろ私たち自分の栄光をちょびっとくらいは求めたいというふうに思ってしまう傾向がある。
So, rather, it is our tendency to want a little bit of the glory for ourselves.
しかし私たち一つの真理を知っておく必要がある。
But we need to notice, one truth.
私たちの天における報いというのは、私たちがこの地上で何かしたときに、なぜそれをしたのか、どのようにそれをしたのか、そして誰のためにそれをしたのかということです。
Our reward in heaven is directly linked to why we do what we do, how we do it, and for whom.
なぜどのように誰のためにそれをしたのか。
Why we do what we do, how we do it, and for whom?
私たちの評価、私たちのスコアボードというのはこの地上の上にはない。それは天にあるんだということです。
Our true scoreboard is not on this earth. It is in heaven.
私たちのスコアボードはこの地上にはない。それは天にある。
Our real scoreboard is not on this earth. It is in heaven.
こんな話を聞いたことがあります。
I heard someone say this.
もしあなたのするすべてのことが自分の賜物、自分の能力、自分の才能で説明できるのであれば、あなたのお葬式の時に、おそらく人々はあなたの業績、あなたの功績を褒めたたえることでしょう。
If everything you do is explainable by natural giftings, then at your funeral, people will likely give you credit for your accomplishments.
けれども、もし神様が人にはできないようなことをあなたを通して成してくださるならば、あなたのお葬式の時に人々は神様を褒めたたえることでしょう。
But if God is doing things through you that are impossible with men. Then at your funeral, your friends are likely to give God the credit.
聖霊様はあなたの人生を通してあなたではなくてイエス様を崇めたいというふうに願っておられます。
The Spirit wants to glorify Jesus in your life, not you.
今日私たち神様が私たちを通して栄光をお受けになることを求めていきたいと思います。
So let us live today, asking God to do through you what only He can get credit for.
そして私たちいつの日か人生の旅路を終えて最後の息を引き取るときに、
So and someday when we face our final breath in our life's journey.
詩編の作者が宣言したように、主を私たちにではなく。私たちにではなくあなたの名にこそ栄光を与えてくださいあなたの慈しみと誠によってという言葉によって
As the author of Psalm proclaimed Not to us Lord Not to us But to your name be the glory Because of love and faithfulness
そして人生の旅路を勇敢に走り抜いてそして走るべき道のりを走り終えてそして信仰を守り通してそして終わりの日に神様から栄光の冠を授けてくださるその主イエス様に間に合いたいというふうに思います
Let us fight the good fight Finish the race Keep the faith And meet our Lord Jesus Christ Who lays us For us the crown of glory On the last day
第2テモテの4章18節のパウロの言葉を持って最後の言葉とさせていただきます
So let me close this sermon with Paul's words in 2 Timothy chapter 4, verse 18.
第2テモテ4章18節。
2 Timothy chapter 4, verse 18.
はい、最後のことですね。栄光が主に余よ限りなくありますようにアーメン
To him be glory forever and ever Amen